皆さんこんにちは。今期最後の一般質問となりました。新年度の施政執行方針も出されており、いよいよ本格的に中西市長が手腕を発揮する時代の始まりです。町の姿を常に観察、問題点をしっかりと把握し、政策の立案に至るわけですが、問題解決を後回しにできない事象も多く、新年度の中西カラーに期待をしているところです。さて、平成最後の質問となる今定例会では、留萌市にとって喫緊の課題と思える3点について市長の考えをお聞きしたいと思います。大項目の1点目、地域医療を守るために留萌市の支援策を考えてみました。これまで留萌市と留萌市立病院は、地域医療を守るためにたくさんの取り組みを実践されてきました。医師、看護師など獲得のための働きかけ、奨学金制度の導入、医師事務作業員、作業補助者の医療クラーク育成に向けた働きかけ、経費節減のための取り組み、コホート研究など多岐にわたるチャレンジを市民みんなで応援し、地域医療を守ってきた自負があります。何より留萌市立病院のドクターはじめ看護師、医療スタッフの緩みないご努力に対して敬服をしているところです。しかし、患者数の減少に伴う医療収益の減少による資金不足に対して、平成30年度に3億円の特別支援が決定しました。新年度も資金不足が見込まれていることを踏まえた支援であることを理解しております。そこで、地域医療を守るために留萌市からの繰出金だけに頼っていては根本的な解決策にならないと考えました。病院と行政だけが悩むのではなく、医療圏全域の住民も一緒に考える必要があると思います。病院、行政、住民が一つになって考えていく方策を見出していく時だと思います。そこで、病院開設者である市長は、まず地域医療を支える守るために方策、方針や意思をしっかりと住民に伝える必要があると思いますが、例えば地域医療を守る、地域医療を考えるシンポジウムなどの開催をし、みんなで考え、思いを伝える機会の提供も一つの方策と考えますが、政策の伝達方法についてお聞きをします。次に、留萌市立病院の医療研究の首長とは、地域医療を守るために情報の共有をしているのでしょうか。また、これから行う予定はあるのかお聞きをいたします。また、市内の開業医とは、地域医療についての意見交換や情報の共有を行っているのかお聞きしたいと思います。私としては、地域医療を守るために住民、病院、行政などで組織する地域医療を守る会を作り、どのようなことができるのかなどを模索することで、地域が一体となった病院を守る機運が醸成されることが期待でき、医師や医療スタッフ獲得にも地元の熱意が通じる有効な手段となると思いますが、そのような組織の結成に取り組む考えはないのか、市長の見解をお聞きいたします。 大項目2点目は、留萌市都市計画マスタープラン策定に向けた検証と計画の方向性についてです。都市計画マスタープランは、市町村の都市計画に関する基本的な方針であり、平成15年に2003年から2022年を目標年次とした留萌市都市計画マスタープランが策定されました。当時の市長は故中沼典彦氏であります。あれから16年目に入り、町の動きにも変化が出てきている中、留萌市都市計画マスタープランの検証について新年度予算にも計上されておりますが、どのような事業内容になるのかお聞かせください。また留萌市都市計画マスタープランの目標年次はおおむね20年後を目標としていますが、町の核づくりを目指した100年後の町づくりを見据えた中で、20年後の町づくりを進めていきますとしていますが、どのような100年後を想像してきたのかお聞きをいたします。大項目3点目は、留萌市子育て政策です。すべての子どもの良質な生育環境を保障し、子ども・子育て・家庭を社会全体で支援することを目的として策定された留萌市子ども・子育て支援事業計画は、平成32年度をスタート年とした第2次子ども・子育て支援事業計画策定に向けて動き出しておりますが、これまでの取り組みの経過についてお聞きをいたします。また子ども・子育て支援に関する学識経験者、地域で子育て支援に関わっている団体の代表、事業主の代表、労働者の代表、子育て当事者などで構成する留萌市子ども・子育て会議は、計画策定における協議・検討の重要な場であります。第二次計画策定に向けて、これまでどのような意見が出されているのかお聞かせください。待機児童は都会の話と思っていた市民も多いと思います。この春から入所・入園を希望していたのに、入所保留通知書が届いて途方に暮れている保護者の声が届いています。いわゆる待機児童の発生は、働きに出られない、復職できないという解決方法がなかなか見つからない悩みが膨らみます。子育てと仕事の両立は難しい環境になります。そこで待機児童解消対策についてですが、まず新年度に予想される待機児童数は、常任委員会へは45人と報告されておりますが、現時点の待機児童の状況についてお聞きをします。また市長は待機児童の解消についてはどのように考えているのかお聞きをします。保育士不足による待機児童発生に対処し、保育士確保のための奨学金制度の導入も考えられないのかお聞きをしたいと思います。最後に、子どもたちが安全で元気に遊べる空間として、公共施設などを利用した全天候型の屋内遊技場の設置についてです。特に昨年の第4回定例会において、留萌十字街西ビル1階の交流プラザを利活用できないかの質問に対し、西ビル管理組合の共有スペースであるのでなかなか難しい、利活用について組合議論を進めていきたいとご答弁をいただきました。全天候型屋内遊技場の設 地について現時点でのお考えをお伺いいたします。以上1回目の質問といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
村山議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、地域医療を守るためについて、中項目留萌市の支援策の中で地域医療を守るための方針や意思をしっかりと住民に伝える必要があると思うがという質問ですが、留萌市立病院は地域医療を守るため重要な役割を担っており、市民が安心して暮らし続けるためには健全な病院経営や診療体制の確保による医療サービスの提供が重要であります。留萌市ではこれまで財政再生団体への転落回避と地域医療を守ることを目標に掲げ、財政健全化に取り組み、平成20年度から平成25年の間で市政懇談会を数回開催し、市立病院の経営状況及び病院改革プランによる取り組み、医師確保対策や診療体制などの情報発信や情報共有、意見交換を行ってまいりました。また、市立病院と連携しながら、健康づくり事業における市立病院の役割を理解してもらうため、市民公開講座も開催しております。今後につきましても、留萌保健所などの関係機関や留萌医師会と連携し、情報共有を図りながら、市政懇談会や健康づくり事業など、さまざまな場面を通じて、地域医療について伝えてまいりたいと考えております。次に、市立病院の医療圏域の首長との地域医療を守るための情報共有についてでありますが、留萌振興局管内においては、管内市町村長及び病院長や留萌医師会などの団体で構成され、留萌振興局保健環境部が設置する留萌区域地域医療構想調整会議において、留萌医療圏域における現状や課題について、情報の共有を図っているところでございます。今後につきましても、各種会議等において情報共有を図ってまいりたいと考えているところであり、今年においては、この議会終了後、3月の20日前後に会議が予定されているところでございます。次に、市内の開業医との地域医療についての意見交換や情報共有についてでありますが、これまでも留萌医師会とは、留萌振興局保健環境部が設置する留萌区域地域医療構想調整会議など、さまざまな会議の場で情報の共有を図ってきております。また、留萌市立病院の院長が留萌医師会の会員となっており、市立病院の現状や課題等の意見交換や情報の共有を行ってきているところでございます。現在のところ、市内開業医に限定した会議等の場は設けておりませんが、事務レベルでは、維持協会の会合というのがあり、市の地域医療担当職員も参加させていただき、意見交換を行ってきているところでございます。次に、地域医療を守る会のような組織結成の取り組みについてでありますが、過去には市立病院を応援するための市民団体が活動しておりました。管内においては、羽幌町民主導による 折り鶴の会が同立羽幌病院の医師と交流するなどの活動をしていることは承知しているところです。他にも道内では地域医療を守る活動団体がありますが、これらの団体は地域の基幹病院の診療科の大幅な縮小や救急外来の休止などに直面し、地域医療に危機感を持った市民がコンビニ受診を控えるなど、市民自らができることを考え実行するための活動を行っていると聞いております。私としても市立病院の医師や医療スタッフの負担軽減のために、普段から相談できるかかりつけ医を持つこと、診療時間外でのコンビニ受診を控えるなど、市民に理解されることが医師や医療スタッフ獲得につながるものと思っているところでございます。また市外の病院を受診するのではなく、市立病院で診療を受けるという意識も診療体制を維持していくために重要なことであると認識しているところでございます。私は地域医療を守っていくためには、市民一人一人が自分たちの財産である市立病院を守るという意識を持つことが大事であり、市民の理解を深めるため市政懇談会や健康づくり事業などさまざまな場面を通じて情報共有してまいりたいと考えております。次に大項目2点目、留萌市都市計画マスタープランの中で中項目1点目、プラン策定に向けた検証と策定の方向性として都市計画マスタープランの検証事業についてのご質問でございますが、留萌市におきましては平成15年3月におおむね20年後を目標年次とした留萌市都市計画マスタープランを策定し、各種施策を展開してまいりましたが、人口減少や少子高齢化の著しい進行、社会経済情勢の変化、留萌市総合計画の見直しなど、本市を取り巻く環境が変化していることから、現行の都市計画マスタープランについて検証を行うものであります。検証内容といたしましては、留萌市総合計画や留萌市人口ビジョン、留萌市総合戦略などの上位計画、政策分野別の関連計画との整合性を図るとともに、近年の社会経済情勢、国や北海道の動きを踏まえた上で、検討すべき課題の抽出および整理を行うこととしております。次に、100年後の留萌のまちづくりについてですが、留萌市都市計画マスタープランに示されているとおり、コンパクトな街の実現のため、誇る街の格づくりを100年後のテーマに、一つ目は、日本海に沈む夕日、諸間別岳や霊家牧場の風車群の素晴らしい眺望を、それらにふさわしい演出の中で、眺められるスポットやゾーンの形成を図る。二つ目は、市街地周辺に位置する生活環境保全林や自然豊かな公園等をより利用しやすくするとともに、対外的にアピールしていくため、ネットワーク動線を位置づけ、環境に配慮した整備を図る。三つ目は、水、緑の骨格が市街地の拡大や、空間の均質化を抑制するとともに、水、緑の骨格に市街地が浮かび上がるような都市空間を目指し、積極的に水、緑の空間づくりを進めるという3つの方針に基づいたまちづくりを目指してまいりたいと考えております。次に、大項目3点目、留萌市子育て政策の中で、中項目1点目、留萌市子ども・子育て支援事業計画における第2期留萌市 子ども・子育て支援事業計画策定に向けたこれまでの経過についてのご質問でございますが、子ども・子育て支援法に基づき、平成27年度に策定した5年を一期とする留萌市子ども・子育て支援事業計画は、平成31年度をもって、その計画期間が終了することから、現在、次期留萌市子ども・子育て支援事業計画の策定に取り組んでいるところでございます。平成30年度におきましては、3回の子ども・子育て会議の議論を得て、事業計画策定の際の参考とするため、平成30年12月、子育て中の保護者などを対象とした子ども・子育て支援に関するニーズ調査を実施し、3月末までにその集計及び分析を取りまとめるところでございます。また、平成31年度におきましても、4回の子ども・子育て会議の議論を得て、ニーズ調査の結果、分析に基づく幼児教育、保育及び子育て支援に関する事業量の見込みと確保の方策を算出するなど、次期留萌市子ども・子育て支援事業計画策定に取り組んでまいります。次に、これまで子ども・子育て会議では、どのような意見が出されているのかについてのご質問でございますが、今年度の留萌市子ども・子育て会議につきましては、平成30年8月23日、11月21日、平成31年2月19日の計3回開催し、子ども・子育て会議委員の皆さんと、子育て施策に関するさまざまな議論を通じて、留萌市子ども・子育て支援事業計画に基づく子育て施策の推進を図ってきたところでございます。子ども・子育て会議において出された主な意見といたしましては、子ども・子育てに関するニーズ調査の対象範囲の設定方法や調査方法、病児保育事業の事業内容や利用方法、また待機児童解消に向けた保育士確保のための処遇改善や奨学金制度の創設の提案、幼稚園の預かり保育の利用などご意見をいただいたところでございます。次に、中項目2点目、待機児童解消対策として新年度に予想される待機児童数についてのご質問でございますが、市内認可保育所における平成31年度当初の入所見込みにつきましては、3園合わせて認可定員300人に対し、293人の支給認定を行いましたが、248人が入所、45人が入所保留、いわゆる待機児童が発生する見込みでございます。その内訳としましては、0歳児が6人、1歳児が19人、2歳児が12人、3歳児が6人、4歳児が2人となっております。その要因についてでございますが、保育所を運営する社会福祉法人留萌保養会におきまして、昨年度1名採用しましたが、7名の退職者が発生したところであり、平成30年度につきましても、2名採用いたしましたが、8名が退職する見込みであり、その補充が追いついていない状況があることや、より多くの保育士の配置が必要となる低年齢層児童や支援を必要とする児童の保育ニーズが高まってきていることが挙げられていると考えております。先ほど、昨年度1名で、これ年度で言うと大変申し訳ありません、29年度というふうに、認識をしていただければというふうに思います。次に、待機児童の解消については、 どのように考えているかについてのご質問でございますが、市といたしましては、今年度、待機児童が発生したことから、社会福祉法人留萌法要会と待機児童の受け入れに向けて、毎月の入所調整会議を開催しており、また、国の制度を活用して、北海道社会福祉協議会が実施する保育士確保対策事業について、市のホームページへの掲載や法人に対し、周知を図ってきたところであり、さらには潜在保育士の方が市内の保育園で勤務する場合に、その子どもの優先入所に配慮した保育の調整指数に加点する項目を追加することによって、保育士の確保と同時に待機児童の解消が図られるよう、留萌市保育所の利用に関する規則の一部を改正してきたところでございます。また、昨年11月に法人とともに子育て支援課職員が札幌及び旭川近郊の短大専門学校を訪問し、保育士確保に向け PR に出向いたところでございますが、しかしながら来年度においても保育士確保のめどが立たないため、45名の待機児童が発生する見込みであります。今後につきましては、待機児童の解消に向けて、引き続き保育士確保に努めるとともに、3歳から5歳児については、市内幼稚園の協力をいただき、幼稚園における教育時間に加え、一時預かりの併用について、保護者に干渉するなどし、0歳から2歳児については、市として小規模保育の実施に向けて、早急に取り組んでまいります。次に、奨学金制度の導入が考えられないかについてのご質問でございますが、保育士確保に向けた奨学金制度につきましては、先月開催しました留萌市子ども・子育て会議においても、委員から提案があったところでございますが、既存の制度としましては、国の制度を活用して、北海道社会福祉協議会が実施する保育士確保対策事業の中で、保育士就学資金貸付制度や、就職準備金貸付制度などがあり、これらの活用を図っていくとともに、市としましても、奨学金制度の導入している他都市の状況を調査、研究してまいりたいと考えているところでございます。次に中項目3点目、子ども屋内遊技場のご質問の公共施設を利活用した全天候型の屋内遊技場の設置についてでございますが、子どもたちが自由に遊べる施設の現状といたしましては、乳幼児から中学生までを対象とした児童センターを市内地域6カ所に設置し、平成29年度実績において、年間延べ5万333人の利用があったところでございます。また、乳幼児を対象としたハートフル内に設置しております親子交流広場につきましても、年間延べ1万1968人の利用があり、多くの子どもたちや子育て世帯の皆様にご利用いただき、評価をいただいているものと考えております。子どもが自由に遊べる場所づくりにつきましては、町中における空き店舗や公共施設の有効活用のほか、現在、整備を検討している道の駅内において、新たに授乳スペースも兼ね添えた子どもたちが遊べる機能も有する複合的な交流スペースの整備なども視野に入れながら、どのような空間で、どのような規模、機能を持った施設が適当なのか、さらには事業に要する経費など、市の財政状況を十分に考慮した上で、市議会での議論や留萌市子ども・子育て会議においても、議論をいただきながら進めてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
倉山議員。
それでは再質問させていただきます。まず最初に地域医療を守るためにということで質問させていただきましたが、1点目は、医師不足を解消するために、留萌市立病院を守るために中西市長としてこれまで行ってきた取り組みをお聞きしたいと思います。
市長、答弁を求めます。市長。
私が医師不足、また地域医療を守るために行ってきたということで、昨年の3月以降ですね、医区大学への訪問、また各医区大学においてもですね、各専門家医の持っている各医局等もですね、訪問させていただいて現状の状況の把握などに努めてきたところであり、また現在ご存知の通り29年から実施しております、地方創生事業の一環で医療クラークのセミナーなどですね、昨年実施させていただいて、先般も土曜日に札幌において実施したところです。そういう中でさまざまな方と意見交換をしながらですね、各地域における対策なども聞きながらですね、現在に至っているところでございます。以上です。
村山議員。
次に留萌市立病院医療圏域内の自治体との連携でございますが、医療圏域内における小児救急医療などの各自治体の負担割合について現時点で分かっている数字がありましたらお聞きしたいと思いますが。
市長。
お答えいたします。これはですね、財政健全化の時にも多分お話をさせていただいているというふうに思いますが、現在は救急医療に対してですね、ちょっと数字が今ちょっとないんですけど、2000万弱というふうに私は認識しておりますが、それは過去からもずっと当番医の輪番制という制度の中でそれぞれ負担をいただいて留萌市立病院が救急医療を行うということで管内から負担をいただいているというふうに認識しているところです。以上です。
村山議員。
先ほどの答弁の中では留萌区域地域医療、非常に長いんですけど、医療構想調整会議という会議の中でそれぞれの首長の情報共有なども行っているという答弁をいただきましたが、この話の中ではそのお互いにその地域医療を守っていくためにという気持ちがですね、留萌市だけではなくその医療圏域全体の自治体の首長が、真剣にというかお互いに、持ち得ているのか、市長としての思いというか感想をお聞きしておきたいと思います。
市長。市長。
その前にですね、先ほどの数字だったんですけど、2000万って言ったんですけど、多分1000万ちょっとだと思います。すいません、失礼いたしました。それで、管内の首長とのお話ですけど、まずご理解をいただきたいのは、やはりその北海道が定めている21の地域医療圏というところからまず話があって、その21の地域医療圏は、一次医療、二次医療、三次医療で、留萌の場合は二次医療圏ということで、留萌と羽幌同立病院で、 それぞれ管内の中には診療所があるという状況になっておりますから、まあ、そのための二次医療を担う留萌市立病院に、まあ、救急があるということでご理解をいただきたいというふうに思います。で、まあ、留萌管内で設置しております管内の地域総合開発規制会の中においても全体的な地域医療に関する要望等を今挙げているところでございます。以上です。
村山議員。
最後に私としては行政、病院、そして市民が一体となった組織づくりの提案について、まあ、市長の方からは現時点で行っている健康づくりまたは市政懇談会などを通じてそういった情報を発信していきたいというご答弁でした、まあ、それについては理解をしているところですが、まあ、最後にこの点をお聞きしたいと思いますが、まあ、病院会計の繰り出し金では、基準内繰り出しを中心としつつ新病院改革プランに基づく特別支援を上積みした繰り出し金を計上しております。で、病院事業会計において患者数の減少に伴う医療収益の減少によって平成30年度決算で資金不足が拡大する見込みとなったことに伴いまして追加の特別支援として、先ほどの質問にもありました平成30年度中に3億円を繰り出すことを決めたと。で、このことによってですね、平成28年度末に20億円を超えていた財政調整基金の残高が7億8300万円まで減る見込みとなって非常に厳しい財政状況が続くと、まあ、推測していることを市長の方から話があったわけですが、まあ、このことを踏まえると一つお聞きしたいのは今後においてこの特別支援のあり方市長はどのように考えているのか最後にこの項の最後にお聞きをしたいと思います。
市長。
特別支援のあり方ということですが、まあ、基本的にはやはり、財政調整基金の目減りは避けていきたいという考えは変わってはおりません。ただ今病院を守る市民の安心安全を守るということを考えていく中で、市立病院をどのような形で、守っていけるのか、でやはり繰り出したからそれでいいということではないというふうに私は思っておりますので、これからやはり北海道または国ともですね、十分協議してこのやはり地域医療圏の在り方も含めてやはり検討していかなければならないというふうに思ってますし、全国一律のものの考え方なのか、北海道においても地域医療、特にこの留萌県域がどのような状況になって、そして今後、北海道としてもどういうふうにしていくのかということを、やはり議論していかなきゃならないだろうなというふうに思っております。先般、土曜日に札幌で、先ほどもちょっと言いましたけれども、セミナーがあった際にも、北海道の方から地域医療担当課長が来ておりまして、若干そのことにも触れながら、いろいろ問題、課題を言っていきながら、そして今後の医療圏の在り方などを協議していきたいというお話をさせてもらったところです。で、それとですね、市民のその医療、地域医療を守るということの中ではですね、ちょっとその中でも委員長とお話しした中で、できればありがとうボックス、医師に対して、本当に患者様の気持ちを伝えてあげるということが、やはり一番効果があるというお話もされてましたので、そのことも、じゃあこれは議会でお話ししたいというふうに、委員長にも了承を得てお話をさせていただきました。以上です。
村山議員。
話は非常に伝わってきたわけですが、まあ、現時点においては医療圏域の首長だけにとどまらず、特に北海道の中でもその地域医療の在り方について真剣に皆さんで協議しているということが分かりました。そして委員長との話の中でありがとうボックス、このことについてはかなり前の一般質問の中でも私の方からもご提案したことがありますので、まあ、これの実現化に向けて、病院側とも、まあ、市民の声も入れながらですね、実現できれば、小さいことからでも実現できればいいなと思っております。まあ、いずれにしてもこの地域医療を守るために留萌市がこれからの支援というものについては本当に慎重に真剣に、行政だけではなく、もちろん議会も市民も病院も交えてですね、考えていかなければ非常に危機的な状態に私はなっていくことも懸念されるので、まあ、そのことは伝えておきたいと思います。この項目の質問については以上で終了したいと思います。続いてマスタープランについてお聞きをいたします。先ほどご答弁の中で、まあ、マスタープランの内容について、まあ、概略を少しお話をいただきましたが、このマスタープラン非常にこう内容としてはですね、まあ、16年前15年前というか策定された内容にしては私としても非常に素晴らしいものであるというふうに思っております。まあ、そこで、プランの策定時から、まあ、現時点までまあ、人口減少など大きな変化があったという市長からご答弁もありましたので、その大きな変化に合わせてこのプランが都度見直されたわけではございませんので、大きな違いが見えている部分、いわゆるこの内容としてはちょっと現状に全然当てはまらないなという部分がありましたらお聞きをしておきたいと思います。
市長。
まあ、プランの策定時から現時点まで、で大きな違いが見えている部分があるかというご質問でございますが、まあ、基本的には都市計画マスタープランでは、まちづくりの方向性につきまして大きな変化があった場合は計画期間にこだわることなく必要に応じて見直すこととなっております。留萌市におきましても平成21年7月に都市計画道路の起終点の変更による都市計画マスタープランの見直しを行っております。現時点におきましては策定時から大きく違っている部分はなく、事業的にもハードソフト面ともおおむね計画通り進んでいる状況であると思っております。しかしながら、まあ、土地利用につきましては中心市街地における空き家や空き店舗、空き地などが点在している状況から拠点機能の希弱化を懸念しているところであり、都市計画マスタープラン見直しに向けてしっかりと検証していきたいというふうに考えているところでございます。
村山議員。
都市計画マスタープランは息長く活力やにぎわいを維持できるコンパクトな街を基本目標の一つに設定しています。先ほど市長からもご答弁をいただきました。留萌の元気が凝縮するコンパクトな街づくりはこの16年間でどれくらい進んだのか、市長としてはどのように考えているのかお聞きをします。
市長。
お答えいたします。まあ、なかなか難しい質問かなというふうに思いますが、まあ、まちづくりをするために都市計画マスタープランで、これはですね、やはり大きな括りで考えていかないと、なかなかこれがぶれていくと基本的なまちづくりにつながっていかないというふうに思っています。ただその中において先ほど思う 答弁しましたが、人口減少ですとか、空き、やや空き店舗だとか、その計画内におけるそこのやっぱりこう、なんていうんですかね、町の風景が変わってきている部分など、やはりそういうところを今後どうしていくのかなど考えていかなきゃならないと思います。で、都市計画マスタープランというのは、地域はゾーニングをしているんですよね。いろいろ何々ゾーン、にぎわいゾーンとかっていう、そのゾーニングとまたさらに具体的なことを、短い例えば総合計画ですとか、その中で、実行していくという形になるというふうに思っています。私はやはりその都市計画マスタープランの中で何がっていうと、やはり大きいことは、やはり市民力がすごく強まってきているということが、この町の元気につながっているんじゃないかなというふうに考えているところです。以上です。
村山議員。
次に、にぎわい、先ほど今答弁の中でゾーニングという言葉が出てきまして、このマスタープランの中では、町自体を、ゾーンでくくっております。そのゾーンの一つであるにぎわい復活ゾーンというのがありまして、にぎわい復活ゾーンと現在の、商店街のにぎわいの関係についてですが、ご答弁の中にもありました空き店舗などが非常に増えているという問題もございますし、商業施設などの、立地によりまして、非常にその町のにぎわっている部分が変化をしているということもあろうかと思いますので、このにぎわい復活ゾーンと現在の商店街のにぎわいの関係については、整合性が取れていないと私は思っておりますが、市長としてはどのように認識をしているのかお聞きをしたいと思います。
市長。
整合性の問題についてお答えいたしますが、先ほども答弁いたしましたように、そこをいろいろ検証していきたいということで、この31年度にですね、さまざまな検証するための作業に入って、それをもとに、また皆さんとご意見を交わしていければというふうに考えているところです。以上です。
この際、昼食のため村山議員の質問を保留し、午後1時まで休憩いたします。
休憩前に引き続き会議を再開いたします。村山議員。
それではマスタープランについて再質問を続けたいと思います。まず最初に、将来都市構造の森林との触れ合いの中に、マサリビツ防用の森というのがこのプランの中には多く明記されておりますが、現時点のマサリ別防用の森について現状を把握しておきたいと思います。
答弁を求めます。市長。
防用の森についての現状ということでお答えさせていただきます。現在平成21年の財政健全化計画の中で、防用の森についての今後の維持活動についてということで、現在の財政状況においては休止せざるを得ないという判断をしてですね、21年度に休止をさせていただいております。現状においてもですね、維持含めて、なかなか復活できない状況にあるということで、休止という形になっているところです。以上です。
村山議員。
わかりました、了解しました。先ほどの答弁の中で、特にその誇る町づくりの格づくりという中で、水緑に浮かび上がる市街地の形成というのが一つありましたので、そういう点におきましては、この緑という部分では非常に大きなゾーニングの中でも核になっていくのかなという思いがありまして、確認をしましたが、現在休止ということになっておりますが、今後のそのマスタープランの検証事業の中で考えていくこととは思いますが、現時点では このまさり別防御の森の再開もあるのか、または休止のままで の, そのプランの策定という方向が強いのか、その点を現時点で考えておりましたら、ご答弁をいただきたいと思います。
市長。
お答えいたします。現時点でマスタープランの見直しの中に含めるかどうかということの前に、やはり現在の財政状況の中で、今のマサリ別防御の森を運営していけるかどうかということを考えると、非常に厳しいというふうに私は思っているところです。以上です。
村山議員。
次に、現在その検討されている社会教育施設の建設に関してでありますが、社会教育施設の建設場所というのが、このマスタープランの中においては非常に重要な大きな影響を与えるというふうに思っております。特に市民文化ゾーンということでゾーニングもされておりますので、このことに関しては都市計画マスタープランとの連動について現時点で、社会教育施設の建設についてはもう検討が進んでおりますので、どのようなお考えを持っているのかお聞きをしたいと思います。
市長。
社会教育施設の今後の考え方の中と、やはりこの都市計画マスタープランということになると思うんですけれども、その市民文化ゾーンという言われている部分、それは策定当時の現状を踏まえた、市民文化ゾーンという言い方でもあろうかというふうに思いますし、またさまざまなそのゾーニングの中では、にぎわい復活ゾーンですか、交流とにぎわいの核とか、いろいろなその言われ方がしてて、その中でそのやはりゾーニングと一致するのかということと、それよりも市民が一番望むどんな使い方かだとか、現実的な話というのも必要だというふうには思っています。ですから、そのことを踏まえて検証なりもしていかなきゃならないのかなというのがありますから、その検証項目を一つ一つ言うと多分細かい話になっちゃうんで、まだまだその辺はいろいろ協議をしていきながらということになろうかというふうに思います。以上です。
村山議員。
検証について一つ一つの項目を挙げると多岐にわたるというのは私も理解しておりますが、今言った社会教育施設、複合施設になるか否かという問題も含めて、場所の問題というのは非常に大きな影響を与えると思っておりますが、現時点でですね、この場所について、お考えを、全然決まっておりませんが、市長として考えているその市民文化ゾーンということで考えている何か構想的なものがありましたら確認をしておきたいと思います。
市長。
私の考えということですが、その大規模な施設を作るとなると、当然その場所のでそれが私有地なのか、また民有地なのかということが非常に大きな問題となります。で、現在は庁舎も含めて社会教育施設も官民でプロジェクトを作っていきたいということと、当然その財源の確保ですとか、そういうことも踏まえてトータル的に考えていかなきゃならないと思いますから、考え方の一つとしては、現状のところでできるのかとかですね、街中でそういう大きな土地があるのかとか、あとは駅前周辺どうなのかだとか、そういうことでですね、物事を考えていかなきゃならないのかなというふうには思っているところです。以上です。
村山議員。
答弁の中にもありました、プロジェクトチーム、社会教育施設または公共施設全般のプロジェクトも含めて、この留萌市都市計画マスタープランの 検証の中で今後出てくると思いますが、できるだけですね、いや、できるだけというか必ずその連動させた考え方で、どっちが先行していくのかちょっと私には想像がつきませんけれども、その辺を慎重に進めていっていただきたいというふうに思います。続いて大項目の3点目、留萌市子育て政策について再質問いたします。この子育て政策の中で今非常に大問題となっているのが待機児童解消対策でございます。このことにつきましては子ども子育て会議の中でも意見として出されているということが先ほどの答弁で分かりましたので、重複しますので待機児童解消対策についてお伺いをしていきます。まず最初に先ほどのご答弁の中では非常に私は前向きなご答弁をいただいて、びっくりしているところもございます。それは留萌市の小規模保育の実施ということが、市長のご答弁の中にありました。まず留萌市の小規模保育なんですが、この小規模保育のまず内容については市長の頭の中には今どのような内容があるのかお聞きをいたします。
市長、
小規模保育事業ということでお答えしたいと思いますけれども、一昨年というか30年の4月当初から、この待機児童というのが出て、でその待機児童を解消すべく、保養会の方で、保育士の確保をすることで、待機児童が解消されるんではないかという期待感、それとまた改めて、31年に向けての募集等の確認をする中で、保養会の方でさらに退職者が出るということで今回45人になるという状況で、その中で、昨年もその小規模保育事業ということも考えられてはいたんですけども、まず小規模保育事業というのは子ども子育て支援新制度に基づいて定員を6名から19名ま で、 で対象年齢が0歳児から2歳児まで、で地域型の保育事業で、事業主体は民間事業もしくは市町村もその対象となるというところです。でこの今待機児童が0歳から2歳児までで37名発生をしております。で37名全部を解消することはこの小規模保育事業では無理で19名までということですから、ただ留萌市として緊急的にできることはないかということを考えたときに、この小規模保育事業でなんとか対応をして少しでも待機児童を減らす手段で考えて、今いろいろ当然その場所の問題、それと保育士の確保の問題ということが、この2つが一番の重要なところですから、現在はまずこれはもうまだ案ですけども、春日児童センター、言い方を悪すると利用人数の少ない春日児童センターの活用ができないか、そうすると保育に必要な施設はある程度整っているということで、ハード面についての経費はそんなにかからないだろうと。で、保育士につきましては現在留萌市として児童センターですとか子育て支援センターの方にいる保育士のローテーション等を含め実施体制が取れないかということで今検討しているところでございます。以上です。
村山議員、
ありがとうございます。この待機児童問題に 非常に早く対応してくださっていることを私は心強く思っております。今、春日児童センターを、予定として進めていくというお話がございました。現時点では、民間でも実施できる開設できるんだけれども、現時点では留萌市が実施主体になるというふうに確認をしました。でそこで、この開設時期の問題なんですけど、現時点ではどの程度の時期、今年中に早い時期に開設できるのか、その辺を確認しておきたいと思います。
市長、
この一時保育につき、小規模保育事業につきましては、本来であればなるべく早くしたいと思いますし、しかしながら4月は難しい、じゃあ5月からできるのかということになるんですけれども、今言えることは、私としてはやはり待機児童がいる限りなるべく早く開設に向けた準備を整えていきたいというふうに考えています。以上です。
村山議員。
なるべく早くの開設をお願いしたいところです。でというのはやはり今春に予想されている45人の待機児童でありますが、入所保留通知書の届いてしまった保護者は大変悩んでいると思います。そこで、幼稚園への入園を考えたり、または、例えば見てくれる人がそばにいないかなど、非常に悩んでいる親が多いと思います。そこで、次に聞きたいのは、なるべく早くと言っても、数ヶ月後とかっていうことになると思いますので、その空白の期間がどうしたらいいのかというのと、待機児童45人も発生している中で19人のまで対応できるということなので、その残っている待機児童を今後どのように考えていくかということも大きな問題であると思いますが、現時点では市長はどのように考えているのかお聞きをしたいと思います。
市長、
お答えをさせていただきます。本当に、これを実施していく上ではですね、当然その保育資格を持っている市の職員にも協力していただかなきゃならないし、そのためには待機児童も含め今保育にかかっている人方の協力も求めていかないと、今なかなかこの問題というのは解決できない。できれば、おじいちゃんおばあちゃんがいる世帯についてはなるべく預かってもらえる方法はないのかですとかですね、そういうことを考えてこの1年を乗り切ることが私は必要だというふうに思っています。ですから、先ほども言った通り、少なくても市ができることをまず取り組んでいく。しかしながら言われた通り残っている方もいますし、再来年度の保証もないという状況になってきますから、当然市とすれば今の保養会と十分協議をして、今後保育体制が取れるのか、万が一取れないということになってくると、市とすれば直営の保育所もしくは認定こども園まで話を進めていかないと問題の解決はできないというふうに私の思いです。これはということでご理解をいただきたいと思います。
村山議員。
留萌市内のその子どもたちを守る、子育てについて支援策を非常に講じていきたいという市長の公約の一つでもありました。その中で今回の対応については非常に私は英断であると思っております。このままですね、力強く市長として環境も大変でしょうけれども、一番大変なのは子を持っている保護者親であるということも考えながら進んでいただければというふうに思っております。で次に、これはちょっと なぜ保育士が大量に退職しているのかというその分析についてですね、分析というかその原因について市長はどのように把握をしているのかお聞きをします。
市長、
なぜというところなんですが、ただ、まず職場環境といたしましては、法要会という単一の社会福祉法人が運営しているということでご理解をしていただきたいんですけども、聞くところによると、やはり止めることのできない大変嬉しいお話、要するに寿退社であったり、出産であったりとか、やはりそういう状況も加味しながら、またそれぞれのご主人の転勤だとかということも当然出てくるというふうに伺っています。ただやはり2年続けてとかというこういう状況を考えていくと、今一度保養会においても体制の強化等を含めてですね、考えていかないと、ただただ今までいた40人近くいた方が20何人になるということだけでは当然その施設を運営していくことができなくなるというふうに私は判断しますから、その点についてはやはり保養会と十分協議をしていかないと、私も正直状況はつかめてないという状況です。以上です。
村山議員。
わかりました。今後においては保養会の方と協議をするときにですね、なぜ退職者がこのように、転勤、寿退社、退職というのは全員じゃないと思います。7人8人というのは異常事態だと思いますので、何か原因がきっとあると思いますので、その辺もですね、把握する必要があるのではないかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。次にですね、先ほど私の考えとしてはという前置きがございましたが、直営の保育園の話が出ましたが、この直営の保育園という考え方になりますと、その保養会としても非常に考え方としてどういうふうに自分たちで整理していったらいいのかなというのと、現時点ではこれまでそういう話をしたことがあるのかないかだけ確認をしておきます。
市長。
保養会との話し合いということなんですけど、昨年保養会との話し合いは私と保養会という話し合いは持ちました。ただしかしながら現状ここまでの話というのは、その時もなかったですし、所管においては協議もされているというふうには思いますけども、今後やはり これからのことを考えていくと、早急に協議をしていかなきゃならないのかなというふうに思っているところです。以上です。
村山議員。
次に、この保育士不足で待機児童が発生している問題を解消するために、非常にこの小規模保育の実施については効果が絶大だと思います。で、次に私がお聞きしたいのは、幼稚園市内に2つありますが、保育士が充実しているということもございまして、預かり保育の延長が2時間から6時間まで国として認めているということになっておりますが、現時点でこの預かり保育の現状について、もし市長が把握しておりましたらお答えいただきたいと思います。把握がちょっとしていないというか、答弁しづらい、答弁できない状態であれば、それはそのままで結構です。
市長。
預かり保育ということで、私も本当に細かくは把握はしてないということをまず前段申し上げますが、その幼稚園における教育の在り方と保育所の保育の在り方というのはまずこう分かれると思うんですよね。で、先ほどちょっと触れましたけど、認定こども園というのはそれを一つにして、要するに教育も兼ねて保育というのができないかというのが一番 の今後の、国も推奨している一つですね。で、その中で まあ、やはりその今あの2園の状況の中ではすでに預かり保育もしているという状況ですから、まあ、例えばその1時1時半2時まで、幼稚園として、子どもを教育していたその後5時以降まで預かり保育という形で今現在も実施されているというふうに思います。まあ、問題は幼稚園の当然その定数の問題ですとか、またじゃあ昼から預かれる人数がどのくらいになるのかというところまでちょっと申し訳ないですけれども、今把握はしてないんで、ただあの現在はあの待機児童の方もかなり幼稚園等に相談をされているというふうにはあの聞いておりまして、まあ、その中で対応できることについては、ただそれはあくまでも3歳児以降 になろうかと思いますので、まあ、その点も十分把握しながら進めたいなというふうに思っています。以上です。
村山議員。
続いて今3歳児以降ということで話がありましたので、まあ、0歳か歳児から見ていただけるいわゆるファミリーサポートセンターお助けママクラブにつきましては、現時点でも、まあ、留守のその家庭の子どもを預かるなど非常に充実して活動していると思います。私もあのたくさんのイベントの中であの利用させていただいております。まあ、そういった中でですね、このファミリーサポートセンターお助けママクラブとのその話し合いとか利活用というか、この保育士不足で待機児童が出ているということを話し合って何とかできないのかということを市の方から話し合いというか相談したことはあるのかないのかお聞きをしておきます。
市長。
お助けママクラブとの協力ということで、あの、まあ、市としてはですね、あの、まあ、協議というよりも現状の把握ですよね。お助けママさんがもう日頃から協力していただいてて、あの非常にあのそれぞれの保育部門においては助かっているというふうに私は聞いております。ただあの現在ではあの年間で600件、程度あるということと、まあ、当然その会員の確保でこれ非常にあの1時間2時間であれば預かることはできるけど、例えばそういう常時ってなるとやっぱりそれは違うでしょうっていうことだと思います。ですから、まあ、そういう意味ではあの、まあ、待機児童の解消になる部分がですね、どこまでできるかというとかなり非常に難しいと思うんですね。一時的に預かることを今までもお願いしているということを考えるとですね、あの、まあ、そういうことも含めて、まあ、行政としての英断をしていかなきゃならないのかなというのがあの最初のご答弁の通りでございます。以上です。
村山議員。
この質問の最後になりますけれども、待機児童解消に向けてこれからの話し合っていかなければならないことの一つにですね、まず入所入園したいという方のあのその親のですね就労の時間帯などを把握する、本当にここに子どもを預けなければ働けないんですっていうお母さんももしかするといるかもしれないし、逆に1日3時間ぐらいの就労時間だったりするそういうご家庭もあると思います。で、それぞれにたくさんのケースがあると思いますので、やはりこういう一つ一つの家庭の事象について把握する必要があるのではないかなというふうに思います。もしかすると保養会の方でそういったきちっとしたですねアンケート調査を行っているかもしれませんけど、まあ、その点についてですね、アンケート調査などをもっと細かくする必要があるのではないかなというふうに思いますので、ご答弁をいただきたいと思います。
市長。
まあ、あのアンケート調査というか、まあ、実態把握ということが、まあ、大事だというふうには私も思います。ただ今現在入所の基準判断というのが基本的には数字で、判断をされているということで、まあ、職員も大変苦慮してですね、あの対応に当たっております。ですから、まあ、そういう中で アンケート調査に、協力していただけるということが大事であって、強制でもなくという部分もありますから、冒頭私が、本当に皆さんにお願いしたいということは、やはりそういうことで、本当にこれもちょっと誤解を招いてしまうんで、困っている方をどのような形で救っていけるかというのは、やっぱり協力がないとなかなかできない、で、市としてどこまで頑張れることなのか含めて、今、検討に入っているということをご理解願いたいと思います。以上です。
村山議員。
期待をしておりますので、よろしくお願いいたします。最後に、この質問をしたいと思いますが、先ほど屋内、子どもの屋内遊戯施設の話を、遊戯場の質問した答弁の中では、道の駅の子どもが遊べる複合的な施設も、その考えている選択肢の一つだというようなご答弁をいただきましたので、ちょっとイメージ的には、道の駅に子どもも遊べる複合的な施設っていうのは、これは決まってないと思いますけど、イメージ的に新設を考えているのか、その辺をご答弁いただきたいと思います。
市長。
子どもの屋内遊戯場のことに関しての質問ですが、当初私どもとすれば、空き公共施設、空き店舗、さまざまにどっか使えるところは、使える場所がないか、またその例えばその廃校体育館ですとかね、そういうことも踏まえて、いろいろ検討をしている中で、今回のこの道の駅というか、要するにルシンふれあいパークをゾーンとして考えた場合に、ここをうまく利活用できないかということで、重点道の駅の中で、やはりさまざまな省庁と連携ができるという有利さを活用してですね、そういう、交流スペース、要するに、授乳スペースも設けなきゃならない、何かを設けなきゃならないというふうに考えたときに、外で遊ぶ、また中で遊べるみたいなこともですね、この基本計画の中に、検討として入れたいなというふうに思っているところです。以上です。
村山議員。
道の駅ルシンふれあいパークの、その現時点の施設もそうですけれども、非常に道の駅に対しての期待、そして皆さんが興味を持っている案件ですので、十分にそういった、子どもが遊べるゾーニングとしてですね、私も非常にそれは画期的な話だと思いますので、これからのいろんな議論を深めていく中でも、そのことについても注視していきたいと思います。質問を終わります。
14番、村山議員の質問を終わります。